はい、音楽も終わったところで、はい、ラジオグリーンダイアリ
ーは、
は
い、
2部、3部、3部読むか。
そうですね。
に分かれて、
まあ、初回ということで、こんなもんかな、みたいな。
まあ、次回からはもうちょっともうちょっとっていうわけじゃないけど、グリーンダイアリーが、まあ、毎月しっかり発行されてるんで、
うん、
その内容を、月にやはり2回ぐらいこのラジオ更新してますんで、
うん、
2回に分けて。
そうですね。
うん、細かく検証しながら、うん、
検証ですか
行きたいと思ってます。
はい。
で、検証という話の中で、
検証
ちょいと昨日の新聞記事で気になることが出てまして、
はあはあ、
昨日、一昨日ですね。
ああ、はい。
ちょっとびっくりしましたけれども、中央防災会議が発表された分ということで、
うん、
このあたりでしたら、山崎断層ですね、
うん、
に、マグニチュード8が、
うん、
やってきますよっていうやってきますよっていう感じで言われてたものです。実際のところ去年の12月にもう M8 は来るであろうということを先に発表されて、まあ、最終、うん、まとまりが終わったということでお伝えをされてるんですけど、まあ、実際防災としては完全にまとまったから伝えるじゃなくて、もうこの危険性が出たから先にオープンにして伝えて、でしっかりとまとめ終わった時に伝えるという、まあ、その間にあったら大変ですよね、
うん、そうですね、う
ん、だからまあ早めに、されてるんですけれども、うん、そんな中で山崎断層帯の主部が揺れた場合に、
うん、
まあ、兵庫県内で7500人の方が亡くなる可能性があるであろう、
うん、
ということと、
あ
と
は負傷、神戸の阪神大震災より多いですよね、
うん、でもね、このM8 を想定して7500人はなんか僕は少ないように思うんです、は
あ、
というのも我々が持ってる消防科学センターの出してる会員プログラムね、災害、
ああ、はいはいはい、
被害想定会員プログラム で、はい、でね、M8 を、山崎断層を主部に入れて表現全域はちょっと取れないんですけれども、
うん、
エリア的には当番、うん、阪神間、まあ、正番ぐらいを一枠にして死者数を出すと数万人なんですよ。
うん、
でなんで7500なのかなっていうのもちょっとわからないんですけれども、どういう資産なのか、それとも会員プログラムがあまりにもアバウトなのかもわかりませんけれど も、
うん、
でもまあちょっとこう実際中央防災会議がやられるのと、また総務省消防庁とかの考えられているラインとは若干また違うのかもしれませんね。もっとひょっとしたら想定が大きいものなのかもしれませんし、うん、あ、ここでクイズです、マグニチュードがマグニチュードが1変わると
1
つ増えると何倍になるでしょうか、力は。これはもう防災会の幹事長としては絶対知っとかなあかんと思う。
確か3倍ぐらい。
そんな少ないの？
30、
そう、30倍。
30ぐらいですか。
うん。
そんなすごいですか。
うん。知らなかった、うん、
いや、それぐらいやった
かなと思って。なるほどね。ところが、
はい。
マグニチュードが2つ上がると、さて何倍？
2 つ上がると、単純に倍？
そう考えるか。
単純、倍、3。
まさか、単純に考えて60倍って言ったら怒るよ。単純に2つ上がるわけやから30倍でしょ。
はい、30の事情600倍。ちゃちゃちゃ、
どんな倍計算してるんやって言わなあかんねん。
まあ、いや、倍ではないとは思いますけど、
まあまあまあ、
30の
30の事情約1000倍って言われてますから、1000倍ですよ、約1000倍。だからマグニチュード6が8になると1000倍の威力ということで、
は
あ、桁が分かりません、どの程度の威力が。
そうですね、単純に2つの違いですけど、力としてはそれだけ
すごいんですよね。
それだけのね、規模になると、その死者もなんか考えるに、うん、なんか想像でするような
数字が、ね、
あ、
ごめんなさい、ちょっとね、このコーナーの表題言うの忘れたんですけど、今日の防災ショットバーです
。遅
防災ショットバー。
開始して5分は経
ってます。今日ね、管理事務所 S さんがおらへんから、なかなか修正していく人がおらへんから。 ショットバーで、ね、はい、今日はその、防災計画見直しの検討についてという話なんですけど、うん、今まで、そしたらもう一個、日本で起こった地震で、規模としてマグニチュードが一番大きかったのは、さて、いくらが一番大きかったと言われているでしょう。どの地震で。
どの地震。
これなかなかね、一般の、自主防の人が知ってるっていうのもなかなか珍しいのは珍しいんですけどね。
日本で起こった。
これはヒントやらへんよ。
関東大震災ありの、宮城沖がありの、
うん、
あ、違うな。
うわ、
え、
もうそんなこと言うとったらもう吉村先生にしばき倒されるで。
阪神淡路じゃないし、あと大きな地震、まあ、生まれてない時かも分からんもんな。
うん、
生まれてましたっけ。
生まれてはないですね。生まれとったらそんなごっつい地震はもう知ってると思いますけれども、
日本で、
うん、
マグニチュード9ぐらいあったんですか。
うん、
え、
9はないね。
あ、なんだ。
9はないです。6点、あ、6点じゃない。8点、8.6
はあ
ですね。
何年の
宝永4年という1707年、1707年、
確か300年前、
確か
300年前ですよ。ちょうど
300年前や。それのね、10月28日です。
ああ、住んでるわ。
新暦の。新暦やから、今の10月28日やから、ちょうど300年。
ですね。
うわ、300年と7日たんだとか。
旧暦やったらどんななんですか。
旧暦やったらね、10月4日という、宝永4年10月4日なんですけれども、まあ、中部地方とか近畿とか四国、九州、まあ、これは東海、東南海、南海地震で、説があってね、M8.4 とか M8.6 とかっていう、両方の言われ方、うん、まあ、当然、今ほどしっかりとした情報機器がないのでということなんですけども、
う
ん、まあ、想像を絶する地震と津波に襲われたということですね。まあ、まあ、とにかくすごい、うん、死者数、ただ、今ほど人おらへんからね。
うん、まあ、そうですね。
でも、その亡くなった人も数えてないやろしね。
ああ。
倒壊した家屋もその頃やからね。
まあ、そうですね。そうですね。どこかが情報を集めるっていう、そういう多分術はないんでしょうね、その当時は。
と思いますね。
うん、
だからこの、ちょうど今から300年前の10月に宝永の地震が起きてということで、まあ、できれば、このラジオを聞かれた方、
うん、
防災ショットバーのなかなかいい情報、ではありますんで。
そうですね。
でね、もう一個プチ情報で。
プチ、
はい、そうなんですけど、宝永の地震に合わせて、富士山もドッカーンって、これは、川田先生がよくおっしゃる、あれですけど、まあ、東海、東南海、南海地震の連鎖性と、富士山の噴火っていうのが延長線上にあるよということで、ああ、やっぱりそうですね。1707年の12月に富士山が噴火したということ ですね。その時にだいぶ富士山の形状が変わるほどの噴火であったということで、まあ、関東地方にも大打撃を与えたというものです。まあ、300年前の地震とはいえ、今そのマグニチュード8.6がもし身近で発生した場合に、まあ、加古川あたりは、5ぐらいじゃないかと、うん、5弱5強じゃないかと言われてますが、ただしそのマグニチュード 8.6 を超える、それこそさっき言ったマグニチュード9とかっていう、うん、というのがそれまでは割とコンスタントなサイクルで
だいぶエネルギー溜めてるんでしょうね。
だいぶ分溜まってると思うからね。
そういうの考えるとすごい怖いですよね。
まあ、プレート型の地震の典型的なものが起こると、
うん、
大地震では済まない、ね、ものが起こりますので、そ
う
ですね、
もう日本沈没かなみたい
な。僕らの中学校ぐらいの時ですか。日本沈没の
小
松左京さんの、
はいはいはい、
ラジオドラマ日本沈没。
あのトーンが何とも言え
あれはね、すごい、あのヤングタウンを聞く前がねあったんですよ。
あーはーはーはー。
ヤングタウンの前にその日本沈没があったんかな。でその後ヤングタウンって始まってた。
こちらヤンタウンですね。
毎日放送ですっていうやつ。
懐かしい。
鶴子とかね。まあ、それちょっと発言できんようなことあいつら言ったからね。隅純一さんもあの頃若い。
そう、だから木曜日、鶴子さんとやってましたからね。
やってましたからね。
はい、鶴子でおまーっていうやつね。懐かしい。
うん、あの頃、ね、ね、ああ、バンバンとか、
はいはいはい。
アリスの谷村
新司と
やってましたね。
新平さんと。
ああ、懐かしいなと思いながら。明石家
さんまさんも出てましたけど。
あ、で、その、ああ、そうかそうか。というところですよね。
うん。
うん、だから、まあ、皆さんも、この防災ショットバーのコーナーでお伝えするのは、今日もちょっと言ってましたけど、タンスのテント防止器具を家につけるとか、ね、
持ち出し袋、
持ち出し袋ですね、うん、
まあ、やっぱりそういう備えをね、
まあ、それとあと、
うん、
備えと、あとは家族で地震にあった時の想定の話を、
ね、連絡網、
ね、連絡網と話と、はい、慌てない、慌てない言ったって慌てるでしょうけどね。それとここでお伝えですけども、絶対に防災会が内閣総理大臣表彰を受けたからといって、
うん、
安心してもらったら困ります、うん、私たちは何も持ってない状態です、本来、うんうん、備蓄も少ないですし、
まあ、言ってみれば、ね、一市民ですから、我々は。
そうです、そうです、
はい、
行政のように多額な金を持ってるわけでもないですし、
ではないし、
はい、うん、防災会って言ったら、お金は持たずに運営してる会ですからね、
う
ん、
そうですね、
まあ、管理組合さんの、
うん、
業務にのっとって、まあ、防災を絡めていって、
はい、
運営させていただいているということが多いですから、うん、というところでね、ああそれともう一個あれや、防災移動の件で、
うん、
ウォータータンク、折りたたみのウォータータンクとかが、
うん
うん、まあ、20リッターでちょっと重いんで10リッター程度のちっちゃい分とか、ね、うん、あとは3リッターの手提げ用の分がウォータータンク出てますので、そういうものはトイレには不向きかもしれませんが、うん、ちょっと水を、うん、飲み水とか食料用の水の運搬用に置いとかれたらいいんじゃないかと、
う
ん、
ね、う
ん、ホームセンターに行けばね、今いろんな防災グッズ出てますんで、
うんうん
うん、僕いつも見入ってしまうことが多いんですけれども、
はい、はい、
というところで、音楽に、
はい、ラス前ということで、
ラス前ということで、
これもちょっと季節柄ちょっと外れてますけれども、
うん、
初中お見舞い申し上げます、
初中お見舞い申し上げます、
はい、初中、初中、初中、はい、はい、まあ、今年の夏も暑かったということで、
今年の夏もほんま暑かったな、
うん、
スコーンってこうコーラの瓶を開けてコッコッコッコッコッコッコッコッコッと飲みたいような、
その感触ってあれでしょ、瓶でしょ、
うん、
瓶のコーラじゃなかなか飲めないですよ今。
ああそう、でも瓶のコーラって売ってるのは売ってるんですよね、売ってますよまだ十分十分売ってます。あ、今度一回コカ・コーラさんに聞いてみましょうか。
いや昔ね、その結構コカ・コーラでも自販機が瓶が入ってるやつで縦にこう並んでて、
うん、
一個抜いたらガチャンと
落ちて
くる、 あ、
ね、
ああいう、はいはい、自販機じゃないんですけど、
自販機じゃないけど、
うん、そういうのをイメージしてるんで、
瓶はね、どこちょっとおしゃれなバーとかやったら瓶で置いてたりとか、
あ
とお風呂屋さんとかね、
え、
お風呂屋さんというかああいうスーパー銭湯みたいなところで置かれてたりとか、
うん、
ちょっと温泉街とかであったりとか、なんかこう、まあ、ちょっとマニアックな場所ではありみたい、あるみたいですね。
懐かしいな。
懐かしいですね。
うん、
まあ、それでもコカ・コーラのコッコッコッという音と桑田サウンドはまた合うんですけどね。
あ、
うん、まあ、これはまた次の機会にというところで、でね、何の歌でしたっけ、
しょっちゅうお見舞い申し上げますと、
はい、
ということで、
行きましょう。
お願いします。